聖書を朗読いたします。旧約聖書ネヘミヤ書第9章26節から31節。ネヘミヤ書第9章26節から。しかし彼らはあなたに背き反逆し、あなたの律法を捨てて顧みず、戒心を説くあなたの預言者たちを殺し、背信の大罪を犯した。あなたは彼らを敵の手に渡し、彼らを苦しめられた。彼らが苦難の中から叫び声を上げると、あなたは天にあってそれを聞き、豊かな憐れみを持って次々と救い手を送り、苦しめる者の手から救い出してくださった。しかし平穏になると彼らは再び見舞いに悪を行ったので、あなたは彼らを敵の手に任せ、その支配下に落とされた。彼らが再び叫び声を上げると、あなたは天にあってそれを聞き、豊かな憐れみを持って彼らを救い出された。律法に立ち返るようにとあなたは彼らに勧められたが、彼らは傲慢になり、ご命令に耳を貸さずあなたの方に背いた。これを守って命を得るはずであったが、彼らは背を向け固くなになり、聞き従おうとしなかった。長い年月あなたは忍耐し、あなたの霊を送り預言者によって勧められたが、彼らは耳を貸さなかったので、諸国の民の手に彼らを渡された。しかし誠に憐れみ深いあなたは彼らを滅ぼし尽くそうとはなさらず、見捨てようとはなさらなかった。誠にあなたは恵みに満ち憐れみ深い方、神。新約聖書マタイによる福音書第19章13節から22節。マタイによる福音書19章13節から22節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。さて一人の男がイエスに近寄ってきていた。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋れるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。
お祈りをいたします。 教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい寒さの中、そして雪の降る中、2月第2の主の日を迎えました。あなたが私たちの健康を支え、この礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。あなたご自身がこの礼拝において私たちと出会ってくださり、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行ってください。そしてまた帰りの道をもどうぞ守ってください。あなたによって命を与えられ、あなたの守りと支えの中で人生を歩んでいる私たちですが、そのあなたの恵みを思い感謝し、それにお応えすることができていないことを御前にお詫びをいたします。あなたを無視し、自分や周囲の人々のことばかりを見つめている私たちは、あなたの愛を受け止めることができず、それゆえに自分が自分であることを受け入れ喜ぶことができず、隣人をも愛することができなくなっています。この礼拝において、私たちが御言葉を聞くことによって、あなたの方へと向きを変え、あなたをこそ見つめて生きるものとなることができますように、聖霊なる神様がこの場に臨み御業を行ってください。前日病床で洗礼を受けた兄弟が天に召されて、先週その葬儀が行われました。あなたがこの兄弟の人生を導いてくださり、その人生の最後の時、死の病の苦しみの中で洗礼を受け、あなたの民とされたことを感謝いたします。愛する者を失った悲しみの中にあるご家族のお一人お一人に、あなたの慰めと支え、そして導きが豊かにありますようにお祈りをいたします。また一人の姉妹が新たにこの群れに加えられました。心から感謝いたします。姉妹とともに私たちがあなたの御前に良い交わりを新しく築いていくことができますように、今日この礼拝に初めて来られた方がおられましたらば、あなたが祝福してくださり、あなたの御言葉を聞き、あなたと共に生きることの喜び幸いを感じ取ることができますよう導いてください。また今洗礼を受けること、あるいは信仰告白を希望している方々がおられることを感謝いたします。それぞれの準備を守り導いてください。この厳しい寒さの中で体調を崩している方々がいます。また今病気と闘っている方々、年を重ねて弱りや衰えを覚えている方々もいます。入院している人も、施設で生活している人も、自宅で療養している人も、またリハビリに励んでいる人も、一人一人をあなたが癒し、支え、平安を与えてください。苦しみや悲しみ、不安や孤独を覚えている方々、心配事を抱えている方々、人間関係の破れに苦しんでいる方々に、あなたの慰めと支えを与えてください。教会学校に集っている子どもたちと保護者の方々を祝福してください。子どもたち一人一人が、あなたの御言葉の恵みを受けて成長していくことができますように。そしてそれぞれのご家庭に守りと導きと与えてください。また今受験に臨んでいる者たちそれぞれに、あなたが最もふさわしい良い道を示し与えてください。そのあなたの導きを信じてベストを尽くすことができますように。主よ、今週神奈川連合長老会の青年収容会が行われます。一人でも多くの青年たちが諸教会から集まり、共に御言葉に聞き、あなたのもとで良い交わりの時を持つことができますように。青年たちが教会に集うことの恵みと喜びとをより深く体験していくことができますように、指導をする川島牧師をはじめ教師たちを祝福し豊かに用いてください。そして私たちが教会にさらに多くの若者たちを迎えていくために祈り、またなすべきことを行っていくことができますよう導いてください。今月末に行われる定期教会総会の広告が本日よりなされています。新年度の計画予算とともに、 私たちの教会の宣教基本方針の改定が議されます。新たな宣教基本方針を共有することによって、この群れが先人たちから受け継いだものを生かしつつ、新たな思いで力強く伝道していくことができますように。またその総会で長老執事の選挙が行われます。あなたご自身が御心にかなう長老執事を立ててください。皆が祈りを持って投票をし、そして選ばれた者たちが御心を受け止めて、あなたのご委託に応えていくことができますように。そのようにして、この群れが新年度に向けての体制をしっかりと整えることができますよう導いてください。また今月には神奈川教区の総会が行われ、日本キリスト教団の聖教師試験に合格をした方々の安守が行われようとしています。あなたが選び、召し出し、伝道者として立て、御言葉を語り、聖霊典を取り行う聖教師として立ててくださる方々を一人お一人に聖霊を注ぎ、力づけてください。それらの方々とそれぞれが仕えている教会を祝し、ますます力強く伝道がなされていきますように。そして神奈川教区が日本キリスト教団信仰告白を共に告白をする教会の地域的共同体としての歩みを整えられていきますよう導いてください。またこの春、新学校を卒業して伝道へと使わされようとしている人々に、あなたが恵みと導きを与え、伝道者としての旅立ちを祝福してください。そして新たな伝道献身者をあなたが召し出してくださいますように。私どもの群れから一人の兄弟が東京神学大学3年に入学をしようとしていることを感謝します。その歩みを守り導き、備えの時を支えてください。そしてさらに多くの者たちをあなたが東京神学大学へと送ってくださいますように。そして私たちが祈りと献金とによって伝道者養成の技を支えていくことができますよう導いてください。主よ、今日も大雪の中で主の日を迎えている地域があります。主の教会の一つ一つを支え、そこに集っている者たちを守ってください。また能登半島地震の被災地にある主の教会を力づけ、あなたの恵みが苦しみの中にある人々に届けられていきますように。また本日は衆議院選挙の投票日です。この国の政治を導いてくださり、弱い者、貧しい者が支えられ、国内にもまた世界にも分断ではなく平和をもたらしていく政治が実現していきますように。今この世界の中で戦争や紛争によって苦しんでいる人々を守ってください。戦いをやめ、平和共存へと方向転換をすることができますように、国々の指導者たちを導いてください。自国の国益だけを主張し、他国や外国人を非難するような言葉が政治の世界に満ちています。関係を破壊していくのではなく、良い関係を築いていくことをこそ求めていくことができますように、政治家たちを、そして私たちを導いてください。人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界にあって、私たちはあなたがその一人子を与えてくださったほどに、この世と私たちとを愛してくださっていることを知らされています。その私たちが希望を失うことなく、この世界のために、そして苦しんでいる人々のために取りなし祈り続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌197番、差し支えない方はご起立ください。 座りください。本日の説教の題を永遠の命を得るにはとしました。それはもちろん本日の聖書箇所であるマタイによる福音書第19章16節にある人が主イエスに、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうかと尋ねたことから取ったものです。しかしそういう題を掲げておいて言うのもなんですが、私たちは今永遠の命を得たいと思っているでしょうか。永遠の命と言われて多くの人が考えるのは、この世でいつまでも生き続けるっていう、いわゆる不老不死ではなくて、肉体が死んだ後、魂が天国とか極楽とか言われる死後の世界で永遠に幸せに暮らすということではないかと思います。平均寿命が今よりはるかに短く、死が常に身近にあった昔の人たちは、そういう死後の幸福を求めていました。しかし今、この国の平均寿命は、女性も男性も80歳を超えています。そういう中で、今私たちがより切実に求めているのは、死んだ後のことよりも、今この人生の幸福、平安なのではないでしょうか。だから、永遠の命を得るにはという問いは、私たちにはピンとこない。そんなに切実なことには思えない。主イエスにこの質問をした人は、20節に青年とありますが、なるほど、青年らしい、頭でっかちで青臭い問いだ、などと思ったりするのです。で、このように私たちは、永遠の命を得るには、と問うことはあまりありません。しかしこの青年は、永遠の命を得るには、どんな良いことをすればよいのでしょうかと質問しました。で、これは私たちもしばしば問うことなのではないでしょうか。どんな良いことをすればよいのか。それは言い換えれば、どのように生きたらよいのかということです。自分の人生をより良い、充実した、幸せな、意味あるものとするにはどうしたらよいか。そういう問いです。それは私たちにとっても大事な問いです。ただ好きなことをして楽しく暮らせればそれでよいというのではなくて、自分の人生を本当に意味のある、充実したものにしたいと思っている人は誰でも、この青年と同じように、どんな良いことをすればよいのかと問うのです。価値ある、有意義な、充実した人生を生きるためには、良いことをする必要があると誰もが思っているからです。だから永遠の命はピンとこなくても、どんな良いことをすればよいかという問いは、それには私たちも共感するんです。だから本日の説教題も、どんな良いことをすればよいのかにした方が良かったのかもしれません。私たちが毎週日曜日に朝早くから、こんな雪も降るのに、教会の礼拝に来るのも、どんな良いことをすればよいのかという問いへの答えを求めてだと言えるのではないでしょうか。つまりこの青年が主イエスキリストのもとに来たのと同じ思いを持って私たちも礼拝に来るのです。だからこの青年は、教会の礼拝に集まっている私たちの代表だと言ってもよいのです。で、そうであるならば、主イエスが彼に答えて語られたことは、そのまま私たちへの御言葉でもあります。主イエスはどのようにおっしゃったのでしょうか。 なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。これが主イエスのお答えです。どんな良いことをすれば良いのかという問いに、主イエスは突き放すような言い方をしておられます。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。それはそういう問いは的外れだということです。そして良い方はお一人であるとおっしゃいました。良いことではなくて良い方をこそ求めなさいと主イエスはおっしゃったのです。良いことを求めるのと良い方を求めるのはどう違うんでしょうか。良い方っていうのは、良い方はお一人であると言われていることから分かるように、それは神様のことです。で、良いことは、それは自分がする良い行いです。つまり良いことを求めることと良い方を求めることの違いは、良い行いをする自分自身を見つめるか、良い方である神様を見つめるかです。自分自身を見つめて生きるのか、それとも神を見つめて生きるのかと主イエスは問うておられるのです。で、教会の礼拝に通って御言葉を聞いていく中で、私たちはこの問いに直面します。この問いは私たちが信仰に入るために乗り越えなければならない大きな壁、あるいは障壁です。つまり私たちは、先ほども申しましたように、どんな良いことをすればよいのかという問いを抱いて教会に集います。人生を本当に充実した良いものとするためには、どのように生きるべきか、どんな良いことをしたらよいのか、それを教えてもらおうとして礼拝に出席するのです。あるいはキリスト教が教える良い行いは、他の宗教の教える良い行いとどう違うのだろうか、そういう興味や関心を持って来られる方もいるでしょう。ところがその期待は裏切られます。教会の礼拝において主イエスが私たちに語りかけて来られるのは、こういう良い行いをしなさいという教えではありません。ただ一人の良い方がおられる。自分がどんな良いことをするかではなくて、その良い方をこそ見つめ、その方と共に生きることを求めなさいと主イエスはおっしゃるのです。教会の信仰は、あれこれの良い行いを努力してしていくことではありません。ただ一人の良い方である神と共に生きることを求めていく、それが教会の信仰なのです。つまり良いことをして生きることを求めていたところから、良い方である神と共に生きることを求めることへと方向転換をしないと信仰に入ることはできないのです。ここに信仰に入るために乗り越えなければならない壁、障壁があります。キリスト教信仰と倫理道徳の教えの違いがここにあり、キリスト教信仰のとっつきにくさというか難しさがここにあると言えるでしょう。で、主イエスはこの青年に良い方をこそ見つめなさいと教え、そしてもし命を得たいのなら掟を守りなさいとおっしゃいました。掟っていうのは、旧約聖書に語られている主なる神の掟、律法であり、その中心はいわゆるモーセの十戒です。この後の18-19節に、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬えとあるのは、この十戒の後半に語られていること、その戒めです。それらの掟、律法を守りなさいとイエスはおっしゃった。 しかしそれはこれらの掟を守るという良いことによって永遠の命が得られるということではありません。この教えは先ほどの良い方はお一人であるという言葉に続いて語られているのです。つまりこれはただ一人の良い方である神が命じておられることをしっかり聞いてそれを守り行いなさいということです。掟を守るという良い行いをすることが求められているのではなくて、ただ一人の良い方である神の御言葉に聞き従って生きることが求められているのです。聖書には実戒をはじめとする戒めが語られていて、そこにはこうしなさいとかこれをしてはならないとかそういうことが語られています。しかしそれらの戒めを道徳律としてただ守り行うだけでは意味がありません。大切なのはそれらの戒めを語りかけておられるただ一人の良い方である神との交わりです。良い方、恵み深い方である神を信じ愛し、その神と共に生きる中でその神から与えられた御言葉に聞き従うことが求められているのです。で、それは掟を守って良い行いをしている自分を見つめるのではなくて、それらの掟をお与えになったただ一人の良い方である神を見つめて生きるっていうことです。しかしこの青年は良い方である神を見つめて、その方の御言葉である掟を守りなさいという主イエスの本当の思いを受け止めることができませんでした。彼はあくまでも掟を守って良いことをしている自分を見つめています。そういうことは皆守ってきましたという彼の言葉にそれが現れています。実戒を守ることはユダヤ人たちにとってはもう信仰の基本中の基本です。で、彼らは実戒の周りに細かいたくさんの掟を設けることによって、間違って実戒を破ってしまったりするようなことが絶対に起こらないようにしていたのです。良いことをして永遠の命を得ようと願っているこの青年は、それらのユダヤ人たちの間の細かい掟のすべてを熱心に学んでそれらを守り行っていたんでしょう。そういう彼にとっては実戒を守る、それはもうわざわざ意識をするまでもない当然のことです。だから彼は自信を持ってそういうことは皆守ってきましたということができるし、それは決して嘘ではないでしょう。しかしここに面白いことがあります。そのように良いことを追い求め律法のすべてを人一倍熱心に守っていたであろう彼がまだ何か欠けているでしょうかと言っていることです。自分のしている良いことにはまだ何かが欠けているのではないか、そう彼は不安を感じている。だから主イエスのところに来て永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうかと問うたのです。彼のこの姿が示しているのは良いことをしている自分を見つめている限りそこには平安安心は得られないということです。どんなに頑張って良い行いに励み一つ一つの戒めを落ち度なく実行したとしてもまだ何か欠けているのではないか、何かが足りないのではないか、そういう思いがなくなることはないのです。良い行いをしている自分を人生の土台としてそれを追い求めていく歩みにはいつもどこかに不安がつきまとうのです。で、主イエスはその彼にもし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば 天に富を積むことになる、それから私に従いなさいとおっしゃいました。良いことをしている自分を見つめ、自分の良い行いを人生の土台としようとするなら、その土台を確かなものにしなければならない。そのためには持ち物を売り払って貧しい人々に施しなさい。そこまでして初めて自分の良い行いを土台とすることができるとおっしゃったんです。主イエスは18、19節で殺すな、姦淫するななどの十戒の後半の戒めを語り、その上でそれらをまとめて隣人を自分のように愛しなさいとおっしゃいました。で、その主イエスの言葉に対してこの青年は自信を持って、そういうことは皆守ってきましたと言いました。主イエスはその自信満々な彼に、もしあなたが本当にこれらの戒めをみんな守り、隣人を自分のように愛しているなら、自分の財産を売り払って貧しい隣人に施すことができるはずだとおっしゃったのです。つまりこの青年は十戒のいろんな掟の字面だけを受け止めて、自分は人を殺してはいないし、姦淫の罪も犯していないし、人のものを盗んだことも偽証したこともない、父母を敬って大事にしている、だからこれらの戒めをみんな守っていると思っているのです。しかし十戒のこれらの掟は隣人を自分のように愛することを教えているのであって、それを本当に行うなら持ち物を売り払って貧しい人々に施すことができるはずだと主イエスはおっしゃったのです。で、この主イエスの言葉を聞いてこの青年は悲しみながら立ち去りました。それはたくさんの財産を持っていたからだと22節にあります。財産を全部売り払って施すことが彼にはできなかったのです。このことは財産のある人がそれを捨てて神に従うことの難しさを語っています。しかしそれは単にお金持ちは信仰に入りにくい、貧しい人の方が信仰に入りやすいということではありません。彼がどうしても捨てることができなかったたくさんの財産とは、彼が一生懸命努力して積み重ねてきた良いことでもあるのです。彼はお金をたくさん持っていましたが、お金があればもう大丈夫、安心だとは思っていませんでした。永遠の命はお金では買えない、それを得るためには良いことをしなければならないと思って良いことを積み重ねてきたのです。つまり良いことをして生きるという面でも彼はこれまで豊かな財産を築いてきたのです。そしてその財産にさらに新たな良いことを加え、より完全なものにするために主イエスのもとに来たのです。つまり彼は自分の良い行いという財産、豊かさにより頼み、それを人生の拠り所としているのです。そういう彼に主イエスは良いことを追い求めるのではなくて、ただ一人の良い方との交わりに行きなさいとおっしゃいました。で、その流れの中で持ち物を売り払って貧しい人に施せとお語りになったんです。ですからこれは全財産を貧しい人に施すという完全な良い行い、完璧な隣人愛の行為を行えば、それによって永遠の命を得ることができるということではありません。主イエスが彼に求めておられるのは、あなたが拠り所とし必死になって積み重ねている自分の良い行いという財産を手放しなさい、それを全部捨て去って何にも持たない無一物になりなさいということなんです。無一物になってどうやって生きていくのか、 それから私に従いなさいと言われています。無一物になって、主イエスの弟子になることへと、主イエスは彼を招いておられるのです。主イエスの弟子になるというのは、それまでとは違う新しい良い行いをして生きるものとなることではありません。そうではなくて、自分の良い行いをよりどころとするのをやめて、ただ一人の良い方であられる神の恵みに身を委ねて生きるものとなることです。自分の富、豊かさを人生の土台とすることをやめて、神の良さ、つまり慈しみと恵みによって生かされるものとなることです。それこそが天に富を積むということなのです。主イエスが彼に持ち物を売り払って貧しい人々に施しなさいとおっしゃったのは、良い行いという富を自分の中に積むことばかりを追い求め、いつも自分自身のことばかりを見つめている彼の目を神の方へと向けさせ、ただ一人まことに良い方であられる神の恵みにより頼んで生きるものとするためだったのです。神がただ一人まことに良い方であられる、それはどういうことなのでしょうか。そのことが本日の箇所の13節以下に語られているのです。主イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきました。手を置いて祈るというのは、祝福を与え、その子が神の恵みのもとにすくすくと育つことを祈り求めることです。病人を癒したり、死んだ者を生き返らせておられると評判になっていた主イエスのところに、親たちが子供を連れてきて祝福を願ったのです。弟子たちはその親たちを叱りました。それはただでさえ忙しい先生をこれ以上煩わせてはならないという思いによることだったのでしょうし、また主イエスの教えを聞いて弟子となって従う、そういう信仰の姿勢もないのに、ただ祝福だけを、恵みだけをいただこうなんて、そんな虫のいいことはけしからんという思いもあったのかもしれません。しかし主イエスは、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものであるとおっしゃって、子供たちを祝福なさったのです。天の国はこのような者たちのものである。ここに神がまことに良い方であられることが示されています。で、主イエスは子供のように素直で純真なものにならなければ天の国に入ることはできないと言っておられるのではありません。この子供たちというのは、素直だとか純真だとかそんなことではなくて、ただ親たちに連れられて主イエスのもとに来たというだけです。で、弟子たちが考えたように、それは主イエスを煩わせることだったでしょうし、あるいは親たちの姿勢も確かに主イエスを信じて従っていくということもなしに、ただ自分の子供への祝福を求めている、そういう虫のいいものです。しかし主イエスはそのような子供たちを、そして親たちを喜んで迎え入れてくださったのです。そして天の国はこのような者たちのものだとおっしゃったのです。それは天の国はそれにふさわしい立派な良い行いをしている人のものなのではなくて、そのようなふさわしさを全く持っていない、何の良いことをもすることができないものに神がただ恵みによって与えてくださるものだということです。神様は良い行いという財産を何も持っていない無一物のものに、天の国を、つまり神のご支配による救いを恵みによって与えてくださるのです。 神はそのように誠に良い方、恵み深い憐れみに満ちた方なのです。その神の恵みと憐れみが主イエス・キリストによって私たちに示され与えられています。良いことをするどころか、神に背く罪を犯してばかりで、隣人を愛するよりも傷つけることの方がはるかに多い私たちのために、神は一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、その十字架の死によって私たちの罪を許し、神の子としてくださり、復活によって私たちにも復活と永遠の命の約束を与えてくださったのです。自分の良い行いを追い求めるのをやめて、このただ一人まことに良い方である神の恵みを求め、それに身を委ねていくことこそが、聖書の教える主イエス・キリストを信じる信仰なのです。永遠の命は今の私たちにはそんなに切実なことには思えないのではと最初に申しました。永遠の命はもちろん不老不死ではないし、また死後の世界での魂の幸福でもありません。私たちが今この人生においてただ一人の本当に良い方、恵み深い慈しみに満ちた方である主イエス・キリストの父なる神と出会い、この神のもとで自分の良い行いという自分の富にではなくて、神の無限に大きな慈しみにより頼み、そこに土台を置いて歩み始めるならば、私たちは今この人生において永遠の命を生き始めることができるのです。私たちの人生にはさまざまな悩みや苦しみ、悲しみがあり、病があり、そして肉体の死があります。それらのものによって常に脅かされているのが私たちの地上の命です。しかし主イエス・キリストの十字架の死と復活によって神が与えてくださった恵み、慈しみは私たちの人生を確かに支え、肉体の死においてすらも私たちを復活と永遠の命の希望に生かすのです。自分がしている良いことを見つめてばかりいる私たちが、ただ一人の良い方である神を見つめることによって永遠の命を生き始める。そのために神はこの礼拝へと私たちを招いてくださったのです。お祈りをします。天の父なる御神、雪の降る寒い日、あなたが招き導いてくださって、この礼拝に共に集い、あなたの御言葉を聞くことができ感謝をいたします。あなたは私たちに、永遠の命をこそ求めていくことを語りかけてくださいます。私たちはそのことがなかなかピンとこないと感じてしまいますけれども、しかし主イエス・キリストによってあなたが与えてくださる誠に良い方、恵み深い方であるあなたを見つめ、あなたと共にあなたの恵みをいただいて歩んでいく、その歩みこそがこの地上の人生において私たちが永遠の命を生き始めていくことであることを示してくださいました。主イエス・キリストの十字架と復活によって与えられているあなたの恵みをこそ見つめ、自分自身の姿から自分自身がどれだけ良いことをして歩むことができているか、自分のそういう意味での財産がどれだけあるかを見つめていくのではなくて、あなたの恵みにこそ目を向け、そこにより頼んで歩んでいく、その歩みをどうぞ私たちにも与えてください。 そのようにして私たちがこの地上の人生において永遠の命を歩み始め、そしてこの人生を終えてあなたが身元に召してくださるときに、その復活と永遠の命の完成を待ち望みつつ、希望を持ってその肉体の終わりの時をも迎えていくことができますように、導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。